平成26年第1回定例会開催。姿勢を問う会派の代表質問。代表質問とは、各会派の政策・主張に基づき、会派を代表して姿勢に関し質問をするものです。平成26年第1回定例会2月は、2月18日から3月14日までの25日間にわたって開かれ、平成26年度倉敷市一般会計予算、ほか82件の議案・請願などが審議されました。2月25、26日の代表質問では、会派を代表し、6人の議員が姿勢について質問しました。また、一般質問では19人の議員が質問に立ち、活発な議論が交わされました。代表質問の中から主なものを要約してお知らせします。代表質問内容、主なもの一覧。自由民主クラブ。安心と未来づくり加速化予算。子ども・子育て支援新制度。教育の充実。児童館の充実。国民健康保険料。保険料引き上げの要因等、災害対策、浸水対策、耐震化事業、緊急情報提供無線システム、産業振興、企業誘致、既存企業への優遇措置、JR 倉敷駅付近立体交差事業、コンベンションホール、曝露町ごみ焼却場、運動公園利活用基本構想、ファシリティマネジメント、公明党倉敷市議団、企画財政、財政運営、行財政改革、私立短期大学、防災、防災知識の普及啓発、消防団、コンビナート防災等、一般廃棄物処理施設整備計画策定、小島下水処理場消化ガス発電、太陽光発電の普及、観光行政、保健福祉、認定こども園、地域包括ケアシステム、障害者・高齢者支援、 JR 倉敷駅付近連続立体交差事業、中央図書館・自然史博物館周辺の再整備、スポーツ振興、教育行政、幼稚園・小学校適正配置、キャリア教育、市民検証、新生クラブ、平成26年度一般会計予算、消費税引き上げの影響、民生費の増加要因、今後の財政運営、臨時財政対策債、歳入歳出のバランス、防災・減災対策の進捗状況、都市再生整備計画、美観地区周辺の駐車場整備、教育行政、3学期制・学力向上、小規模小学校の統合、学校校舎の老朽化対策、公共施設白書進捗状況、倉敷労働会館の今後の在り方、下水道整備事業進捗状況、日本共産党倉敷市議会議員団、財政の在り方、地方交付税確保策、子ども医療費無料化拡充、保育所待機児童対策、子ども・子育て支援新制度、住民負担増、国民健康保険料ほか、障害者差別解消法制定を受けて、後継役条例の制定、生活保護行政、派遣法違反問題、介護保険解約への対応、ゴミの発生抑制、まちづくり、区画整理事業等、防災対策、地域経済活性化、教育行政、いじめ・不登校問題、エアコン設置・環境整備ほか、精神科医・コンパクトシティ推進、観光客の推移、 瀬戸内海国立公園指定80周年記念事業実行委員会負担金、産業観光ツアー負担金、マスメディア等による観光 PR、 消費生活相談の課題、高齢者の消費トラブルの現状、公共工事積算基礎の見直し、農業用水路荒廃対策、市民検証を活用した教育、生徒指導総合実践事業、成人教育費、非常日消防車両購入、青空市民クラブ市政運営について、市長公約の進捗、倉敷市の目指す将来像、基礎学力向上を目指して、安心快適な学校施設を目指して、太陽光発電導入促進事業の条件と今後の予定、瀬戸内海国立公園指定80周年記念事業、記念日を過ごす町、倉敷を活用した地域振興、小島市民病院、子ども子育て支援新制度、自殺対策における人材育成、子ども医療費助成拡大。代表質問、質問議員の顔写真がそれぞれ掲載されています。自由民主クラブ難波智弘、三学期制土曜授業の実施効果は、教育を充実するために平成26年度から実施する三学期制や土曜授業によってどのような効果が期待されるのか、し、新たな目標を立てたり授業時間の確保が期待される、三学期制により子どもの学習や生活の様子を通知表などで知らせる機会が増え、子どもたち自身が新たな目標を立てやすくなる、また土曜授業を公開授業などにすることで、平日に学校へ来ることが難しい保護者や地域の人々の学校への理解が進むとともに、平日の授業時間の確保が期待される。潮入川流域以外の浸水対策は、平成26年度当初予算では浸水対策事業費の7割以上が潮入川整備費である。しかし市内には浸水多発地域が数多くある。今後潮入川流域以外の浸水対策にどう取り組むのか、市、他の地区でも浸水対策に取り組んでいる。潮入川流域以外にも排水機場ポンプ修繕や南六軒川の堤防の加算上げ、水路改修などを行っている。さらに雨水が流れる経路をコンピューター上で再現する雨水流出解析手法による分析を進めている。その結果を踏まえ、各流域でどのような対策が必要であるか検討する。公共施設の老朽化対策は、市ではファシリティマネジメント FM の考え方を導入しているが、公共施設の現状をどう分析し取り組むのか、市、効率的に維持管理していく、施設を建て替える際には機能を統合した複合施設の設置を進めている。現在老朽具合や利用状況などを施設ごとに整理しており、これを踏まえ FM の考えに基づいた民間活力導入の検討や効率的な維持管理を進めたい。中ファシリティマネジメント FM とは、行政サービスの向上に努めながらもできる限り少ない経費で最適な施設の経営管理を行う手法。公明党倉敷市議団尾水浩二、民間資金による太陽光発電の設置拡充を。倉敷市は真備生き生きプラザの屋根に民間資金で太陽光発電を設置する業者を決定した。屋根の使用料と太陽光パネルにかかる固定資産税が市の収入となり、地球温暖化対策だけでなく税収アップにもなる。他の施設でも設置できないか。 写真があります。屋根に太陽光発電設置予定の施設、マビ生き生きプラザの看板があります。市、設置を検討し調整している。他にも設置に適した市の遊休地や太陽光発電の設置が可能な公共施設3カ所を候補として調整している。スポーツ振興のために選手指導者の発掘と育成を、競技スポーツでの人材発掘と育成について、1選手、2指導者に対する今後の取り組みは、3その経費はどうするのか。市、倉敷市体育協会と連携する。1ジュニア選手育成強化事業などを実施し、一定の成果を上げている。事業を継続し、さらなる強化策を体育協会と協議したい。2体育協会と連携し、具体的な計画策定に向けて協議検討したい。3倉敷市スポーツ振興基金の活用を含めて検討したい。中央図書館、自然史博物館周辺の再整備を。倉敷中心部では観光目的の客と市民生活が混在し、双方が不便さを感じている。中央図書館と自然史博物館を移転し、跡地を駐車場として再整備してはどうか。市、総合整備計画を策定する中で検討したい。今後の倉敷駅周辺のまちづくりの基礎となる総合整備計画は、中央図書館と自然史博物館も対象エリアとしており、公共施設の再配置などを検討していくことになる。新生クラブ、大橋武義。市の財政運営において歳入歳出のバランスをどう取るのか。財政運営においては、歳入確保と増大する社会保障関係経費などの歳出とのバランスが重要と考える。予算編成にあたっての考え方は、市、市税収入の安定確保とバランスに配慮した予算を編成。歳入では地域経済の活性化をはじめとする魅力あるまちづくりなどにより市税確保に取り組んでいく。歳出については行財政改革を行うことにより、バランスに配慮した予算編成を行っていきたい。家庭学習要領を作成し、学力向上につなげる取り組みに。共働き家庭が増え、家庭学習について考える余裕のない家庭が増えている。児童や保護者に対し、どんな家庭学習が良いのか記載した統一的な手引きを作成し、市全体の学力向上につなげてはどうか。市教育委員会では、学習に対する基本的な約束事を示す。教育委員会として、家庭学習を行う上での時間の目安、内容などの基本事項を各学校、保護者に示していく。詳細な手引きについては、児童生徒の実態に応じて各校が作成することが効果的と考える。倉敷労働会館の今後の在り方は、老朽化が進み駐車場不足も指摘されている倉敷労働会館の今後の在り方についてどう考えているのか。市、さまざまな視点で検討していく。一部老朽箇所には修繕対応をしており、駐車場不足には近隣の土地を探している。今後の在り方については、利用者の利便性、将来の修繕費用、駐車場の確保などを考慮しながら、さまざまな視点で検討していく。写真があります。老朽化の進む労働会館。日本共産党倉敷市議会議員団、田辺明夫。子ども医療費無料化対象年齢の拡充になぜ背を向けるのか。現在通院では県内27中21市町村、入院では倉敷市を除く全市町村が中学生までの子ども医療費を無料化している。 倉敷市においても対象年齢を拡大すべきではないのか。市、県に対し他市町村と同じ補助率へ復元するよう要望していく。対象年齢拡大には財政負担の面が課題となる。県の医療費の補助率は6分の1に削減されており、他市町村と同様の2分の1であれば年間約4億円の財源が確保できる。安定的な財源確保のためにも補助率復元について県に要望していく。ゴミの発生抑制削減を推進し、焼却中心主義からの転換を。ゴミ処理施設の将来的な方向性として、大型焼却炉による焼却中心主義から設計・計画段階からゴミを削減する取り組みに転換すべきと考えるがどうか。市、ゴミ減量化によりゴミ焼却施設の規模縮小につなげたい。ゴミの減量化により新たに建設するゴミ焼却施設の規模を縮小し、経費削減に努めることができる。今後も分別の徹底や再資源化に取り組み、将来のゴミ処理経費の削減に努めたい。成果を上げた学校に100万円を交付する県事業は辞退すべき。県は学力向上やいじめ対策に成果を上げた小中学校に奨励金を交付する事業の実施を発表した。頑張ったらご褒美という行為は教育行政として理解できない。辞退すべきと考える。市、教育にとって有意義な事業となるよう協議していく。事業実施にあたっては公平性の確保や過度な競争にならない配慮が必要である。事業の詳細は未定だが、有意義な事業となるよう県教育委員会と協議していきたい。精神科医中西公人。瀬戸内海国立公園指定80周年記念事業の今後の PR 活動は、瀬戸内海国立公園指定80周年記念事業に対する岡山県や倉敷市の意気込みと活動が市民には伝わっていない。今後の PR 活動は倉敷市独自でも早急に取り組む必要があるのでは。市、既存のイベントに80周年記念事業の冠をつけて周知を図る。広報誌の特集や観光ウェブでの情報発信のほか、 JR や旅行会社に情報掲載を依頼して誘客に努める。また既存のイベントの名称に80周年記念事業という冠をつけてさらに周知する。写真があります。鷲羽山から瀬戸大橋を望む。悪質商法による高齢者の被害を防ぐ取り組みは、悪質商法による高齢者の被害が増えている。消費生活相談を実施しているが、手口が巧妙な場合は被害に遭ってからの相談となる。被害を防ぐための具体的な取り組みは。市、消費者トラブルの情報提供や注意喚起を行っている。市の広報誌やホームページなどで市民に情報提供や注意喚起を行っている。また職員が直接参加者と話ができる出前講座も実施し、高齢者の消費者トラブルの防止に努めている。学校教育の現場で市民検証をどう役立たせるのか。新規事業に市民検証を活用した豊かな心育成事業があるが、礼儀としての挨拶を学校教育の中で指導し、誰が見ても落ち着いた子どもに導くような事業でなければ形だけのものになるのではないか。市、挨拶指導などを通じて礼儀指導の充実を図る。礼儀は社会に必要不可欠なもので、市民憲章の実現にも欠かせない。学校教育での挨拶指導や道徳、地域の協力による挨拶運動などを通じ、礼儀指導の充実も図っていきたい。青空市民クラブ、藤井翔介。市民憲章の今後の普及に向けた取り組みは、当初予算の 児童生徒に対する市民憲章の普及を図る事業は、倉敷市の将来像を考え、町に愛着を深めるのに素晴らしい手段と思うが、学校だけでなく市民憲章を広く普及するための今後の取り組みは、市公共施設での掲示を新たにするなど、さらなる普及に努める。公共施設での掲示を新たにし、多くの人の目に触れやすくするなど、市民が市民憲章を通じて郷土愛を育み、誇りを持って活動できるよう普及に努めていく。写真があります。市民憲章が刻まれた石碑、市役所。学力向上に向け、他都市の先進的な取り組みを取り入れては、基礎学力向上のため福井市や高松市の特色ある先進的な取り組みを取り入れてはどうか。市、先進的な取り組みをさらに研究していく。福井県では少人数指導を充実させ、独自テストの結果を踏まえた課題克服事例集を配布している。倉敷市でも少人数指導のための非常勤講師などを配置しており、平成26年度もさらに充実を図る。また学力調査結果を分析し、課題があった問題を春休みの宿題に多く取り入れた。放課後児童クラブの時間延長を計上した国予算への対応は、国の当初予算には児童クラブの開所時間延長に対応するため指導員確保などの予算が計上されているが、倉敷市の対応は、市指導員確保や配置について円滑に対応できるか検討が必要。平日の開所時間の延長などを行うため、各児童クラブにおける指導員の確保や配置について円滑に対応できるかどうかを検討する必要がある。